イザヤ書の35章の前半、1節から4節まで。ここでですね、34章と比べてみますと、この直前のですね、相当大きな違いがあるというのがわかるわけですね。で、繰り返し言ってますように、聖書はもう配列の仕方ということも重要な意味を持っている場合がしばしばあるわけですね。34章ではどういうことだったかと、エドムに対する非常に厳しい裁きが書いてあったわけですね。そしてそれだけではなくて、あらゆる国々を、一節でこのもろもろなんていう言葉は今時我々は全く使わないですね。学校に行ってみたらもろもろの人々が来ていましたですね。オリンピックにもろもろの人たちが来ました。そんな言い方は誰一人しないと思います。ですからこの訳語もですね、なんとなく遠慮を感じさせるということがありますね。訳語の選択によってもろもろの人々よっていう、だから別のところでは諸国民よっていう神道訳で書いたところもありますね。主は仰ぎ見よ、そうすれば救われるって、と以前はもろもろの人々になっているやつね。まあ、少しでもより分かりやすい今使っている言葉でないと、その内容がこう膨らんでこないことがあります。で、34節の一節も、まあ、あらゆる国々を近づいてきて、世界に生ずるものすべて主はすべての向かって憤り発するの、まあ、こういうふうにですね、この裁きは単にエルサレムやあるいはこのいろんな国々だけでなく、あらゆるところに神様は裁きを行うんだという、まあ、そういう非常に厳しい状態、その状態はですね、まあ、五節なんかですね、我が剣は地に浸されているとか、剣はエドムの御子だろう、最後エドムへの審判と絶滅に定められたとか、まあ、随分、激しい言葉で、書いてあります。ね、その後もですね、この11節から見たら、フクロウと山嵐、まあ、非常に嫌がられた動物ですね。フクロウ夜に出てくると、ミミズクとカラス、ミミズクも毎日夜に出てくる鳥類だということですが、カラスも、まあ、どこでも嫌われていると。でそこに私はそのように混乱を図り直としてあり、11節ですね、空虚を重りとして下げるんだと、まあ、こういうことがあります。混乱と空虚、それが一面に覆うようになると、そういう状態、その城郭も栄えとった城郭も茨が生い茂るようになると、イラクサとアザミ、これみんな人々が嫌うものばかりですね、トゲがあって。で、12話節もヤギの魔神だとか夜の魔女とか、まあ、こういうふうに、いろんなことが書いてあってですね、その裁きの激しさというものによってですね、もう徹底した混乱と空虚の世界がそこに来るんだと、そのぐらいこの神様の裁きは激しいということがずっと書いてあったんですね。それでこの35章に変わって、もう全くそれが変わっているということがわかります。これはこういう諸国民の裁きっていうのは34章だけではなかったわけですね。これはもっと前からですね、見たらわかりますが、ちょっとですね、もっと前の方から見ても、例えばですね、この初めの方からも繰り返し繰り返しこういうふうなことが書いてあって、13章を見たらですね、その13章を見てもバビロンの審判が起こる、まあ、そういうことが書いてありますよね。13章1節バビロンの審判が起こるから、13章6節泣き叫び死ぬ日が近づくんだ、君たちにも残念な怒りと憤りに襲ってくるんだと、罪人を断たれる、 まあ、そういうことが書いてあって、また14章の3節でもバビロンの滅亡がこの後どうかが書いてあります。15章の1節にもモアブが裁かれると、15章16章とそれから17章も今度はダマスコとエフライムが裁かれると、19章もエジプトが裁かれると、ね、22章ではエルサレムが今度はですね裁かれると、まあ、そういうふうにもうあとずっと24章からもですね、ついついとこの裁きっていうことは実にたくさん出てくるわけです。でその中に点在するようにですね、その裁きで埋め尽くされたように見えますけど、実は今までやってきたように光が差しているというところがあちらこちらに点在してきたわけですね。そしてこのそうした一連のですね裁きということが大きな区切りがなっているのが今日の箇所なんです。36章からは具体的な歴史の出来事、セナキルブの攻撃とかヒゼキヤ王の動向と、36章はからは39章のあたりまでは具体的な歴史の話が出てきます。ですからこの35章は大きな区切りになっている、ね、その大きな区切りの最後の章にですね、非常に輝かしい約束、前途の約束がここに書いてあるわけです。こういうふうに横のつながりというのですね、徹底した、特に34章に徹底した裁きが困難である、そういうものがあってですね、荒れ果てた状態、いかにしてこれがですねこんなふうなことが35章のことが起こるんだろうと、至る所で各地が激しい神様の裁きによってですね、ずっと神の真実やら愛やらそういうものに背き続けてきたから神様が徹底して滅ぼすと言っているわけです。滅びとしてまた無味がなくなってしまう、全て荒廃で終わりかと思ったらそうじゃないというわけです、まあ、こういうこの横のつながりですね。で35章のまで一応このクライマックスみたいになっているわけです。でそのクライマックス、いかなるだからですね、荒廃が起ころうともですね、大きな裁きが起ころうとも、不思議なことにそこから全く不連続的にですね、こういうふうに荒れ果てたところ、そこに大いなる喜びの世界が訪れるんだ。これ全く不連続的ですね。これまでは恐ろしいようなことがいっぱい書いてあるのに、ここから突然そういうふうに彼と変わっている。この不連続的っていうことが、この神様のこの信仰の世界、あるいは聖書の世界に非常に大きな特質になっているわけですね。まあ、死んでしまったキリストもですね、全部終わりだと。もう散々苦しめられて、道を打たれて、茨の関門で夜まで歩いて、釘で刺されて、絶望的な叫びを上げた上に死んだとか、もうそこに全然良いところがあるんですけど、そこからですね、復活して、神と同じ姿になる。これも全く不連続的なわけですね。この35章もですね、そういうふうに裁きをもう十分に受けてきた荒廃したようなところがですね、復活をするわけです。これ栄光の回復でありますけども、これは、まあ、そういう神様の力はですね、どんな荒廃したところでも裁かれたところに一部を残し、そして、ね、神様につくものを残してですね、こういうふうにされると。そういうことが非常にこういう独特の表現で書いてあるんです。でこの表現はですね、まず荒野よ、荒れ地よ、砂漠よ、これ三通りのそれぞれまた砂漠とも訳される言葉なんです。ですね、荒野、これミドバールという砂漠とも訳される荒野、荒れ地と訳されているツイヤーという言葉ですね、ツイヤー、これは日本語のあれとはちょっと違うわけです。ツイヤーということはですね、英語のいつもの訳ではドライランドとかですね、パーシックランドとか、徹底して乾ききった状態を言うわけです。で日本であれって言ったら水がいっぱい流れとってもですね、土砂がまた埋まってきてですね、 そして水はほぐらへんなとっても草木が生えて工作ができないのがあれと言いますが、ここで言うのはですね、全く乾ききった世界をあれの荒地砂漠と三通りの風来をで表現しているわけです。共通しているのは徹底した水がないということなんですね。水がないから何も生育しない、石ころや砂あるいはほんのわずかの草木があるだけ、視界の鳥なんかは全くそうですね。池で全くこの草が生えないわけです。ところどころにポツンポツンと非常に強力な植物が樹木がちょこっと生えてくるんです。まあ、そういうふうにですね、この乾きといったら、もう一つは非常に灼熱の太陽ですね。非常にそこはもう生きていけないわけです。単に荒れてるというものと違うんですね。だから日本語で言って、あれで雑草が茂ってるのと違う。すごいこの左がということです。そういうことでですね、雲の柱って言って、昼間は雲の柱、夜は日の柱が荒れ目を砂漠を導いたっていうのがありますよね。直射日光っていうのは日本では考えられないほどこの乾燥地帯は厳しいわけですね。そういうことでですね、この一番良い状態を表すのにですね、まあ、日本だったらどういうふうに表現するか、まず経済的に豊かな食べ物がたくさんあると、政治家ってのは元国民を壊すことなんだとよく言われると思うんですね。そういうふうに国民を消費税でもそうです。税が高くなったら結局食い代が少なくなるんじゃないか。だから税が高くするようになったら途端に国民はですね、将来のことはどないだろうと消費税なんか言わない人はパッと選ぶと。だから世界第一っていうのもものすごいこの借金ができてしまったわけですね。もうどうにもこのものにならないと。自民党が大きな押したのに民主党が1年でしょってできるはずがない。自民党にどこに変わったとかも大変困難なことですね。まあ、そういうふうに、この一番のことはですね、国民を壊すことだと。豊かにすると。経済成長。日本列島海上計画と田中君が言って、みんなそれは食い潮が良くなるということなんです。まあ、ところがですね、聖書の言い方、全く違うんですね。人間関係が良くなるんだろう、まあ、そういう言い方しかしてないんです。理想の世の中だったら、まず家族が仲良くしてですね、そしていじめはそのなくなって、暴力も犯罪もなくなると。まあ、そういう言い方を普通に三本的にするわけです。わかりやすい。ところが聖書は全く違った表現ですね。荒野よ、荒れ地を喜べと。砂漠を喜べ。花を咲かしようと。まあ、そこも本当に視点が違うんですね。こういうことがありありとこう見えてくるというんですね。実際に砂漠地帯で全く死の世界、そこにですね、水が流れて、水が流れないと花は咲かないわけです。だからこれは深い関連があるから、この下6節の方ではそのように、これはまあ次の章にと思いますが、水が流れるんだと。だからこそ、よく花が咲くんだということですね。死の世界である、灼熱の太陽が照りつけるところなんですね。それ全く生まれ変わり、命のあふれるところになるんだと。こういうふうにですね、この命があふれたらですね、これは人々に人間関係良くなるわけですね。命があふれてないから人を傷つけるわけです。人を憎んだりやっつけたりですね、そんなことは自分が本当に命にあふれてないから、だから相手を打ち倒したりして、そしてもう間違った満足感を得ようとすると。命にあふれてないから富をいっぱい積んでですね、そして少しでもうまいものを食べるとか、立派な豪邸の家に住むとか、潤ってないからそういうもので満たそうとするわけですね。本当に満たされたら家たまに無一文で完全な満足を得ようとする。そういうことでですね、何にも持たずに一番潤ってる。だからその潤いは死んでもなおずっと復活して2000年無数の人に続いてるわけです。まあ、そういうふうにですね、この人間の世界は心も含めて、これは全部含んでるんですね。直接的にはこの非常に荒廃した神の民、イスラエルの民がですね、回復するんだと、まあ、そういうことを直接的にイメージしながらですね、世界のあらゆる人たちの個人の魂のレベルにおいても成り立つ、まあ、聖書はそういうことなんですね。特定の国の特定の時代のことを、地域のことを言っておるように見えながら、実はあらゆる人の魂の状況を見据えていっていると、いつもそういう両方含んでいるわけです。 そういうことでですね、このところは実際にイスラエルの民の中にもですね、あり果てて本当に滅んで、バビロン、アッシリアにも攻撃されて滅ぼされて消えていった。今度はそれが大を見せてからバビロンが軍隊が攻めてきて、南ヨイダも攻撃され滅ぼされて、本当に森と荒廃して荒れ地になっていた。ところがそこにまた二つが花があったということで、また現実に帰ってきてですね、そこで神殿も建てられて、また神様が続いていくと。だ部分的にこれ成り立っていた。だけどこのことが完全な意味で成り立つということではなかったんですね。このことが完全な意味で成り立つ、本当に荒れ果てた乾きにいった魂に花が咲く、水が溢れるというのは、これはキリストが来て初めてそういう状態が現実に行われるようになったわけです。で、こうしたことをですね、言ったようにヨハネの福音書の有名な箇所はこの延長上にあるということなんですね。いつも旧約聖書は新約聖書の世界を指し示しておる。非常に特にこういう新約聖書ではこんな指摘に表現されてない。だから旧約聖書にあって新約聖書にないもの、これはこういう指摘が非常に広がりのある表現なんですね。そういう意味にかけても旧約はぜひともなければならないものですが、これはどこを特徴的にはこういう世界を生きているかといえば、これはヨハネ福音書のですね、繰り返しに見てきたところですね、7章です。ヨハネ福音書の7章の37以降のところが、こういった箇所の完全な実現ということで、言っているわけです。ヨハネの7の37以降なんですね。乾いてるってことを使ってるんですね。だから、霊的に乾いている砂漠、荒れ地だと。そこにいいものは全然心に入ってこないわけです。潤ってないから悪いものが入ってこない。死んだようだ。私のところに行って飲んだらですね、聖書に書いてある通りというのはこういった箇所を指しているわけです。実際に生きた水が川となってですね、乾ききった魂の精神の世界がですね、潤って水が溢れているような、だから花が咲くというわけですね。水が流れない場合は育たない、花も咲かない、実もならないわけです。乾ききったところが潤うんだと。潤えば悪いことをしなくなるのは当たり前ですね。潤ってないからいろいろそのちょっとしたことで腹立ったり憎んだりすることが起こるわけです。ですからこの栄光の回復ということで、まず人間が仲良くなると、まずお金や経済問題排除するとか一切言わないわけです。いくらお金があっても心が潤ってなければ悪いことに使うわけですよね。そういうふうにこの非常に重要だからこそ、この7の37でこの仮御祭祭りが最も盛大に行われる、しかもその最後に、そしてさらに立ち上がって、さらにまた大声だと、何重にも強調してあるのは、こういう非常に重要なことだと。今日のイザヤ書のところも大きな文字の最後にこういうことを書いてあるわけです。これが人間のですね、最終的に与えられる世界なんだと。だからどんな荒れ地であっても私たちは絶望することない。例えば戦争が起こってですね、モニタル荒廃した。だけど必ず神様はまた起こされ、回復をされるということを信じることがあるという。神は万能。そして、ね、最終的にはこの世界がどんなにやれようとも新しい天敵で回復させられる。そういったことまでつながっていく。そういう非常に遥か彼方の世界の霊的世界まで、このイザヤと預言者は、次こうありありと霊的に見たというわけですね。でこういうふうな国でいろんなような書き方でそれをもう書き残した。だからそのように死んだものがですね、回復する。死の世界が命の世界、花を咲く世界になるからこそ、だから喜べ。繰り返し強調しているんですね。この喜びっていう言葉もですね、1節に2回と、2節にも1回、3 3回書いてあるんです。私たちも喜びのないのはイエス様が言って水で潤ってないからですよね。喜びという花が咲かないわけです。だからそう、だから私たちはそれを知れば他のところにぶつけるんじゃなくて神様に祈って求めたらいい。そしたらこのヨハネの37でさっき言ったようにこの生きた水というのは聖なる霊、聖霊だと、そういうことだったんですね。砂漠はレバノンの栄光カルメルとシャロンと、これはレバノンというのはレバノン杉があるように見事な樹木が茂っているわけです。カルメルとシャロンは中これは地中海沿いですね。だから雨が冬季の雨季の降るわけです。それで、私もカルメル山に実際登ってそこで、野生のアイリスが咲いてるの、実際にアネモンとか野生のアイリスが咲いているのを見ましたけれども、そういうふうにですね、これは地中海沿いの雨がよく降る時代、こういうのを潤ったように実際になるんだと。人々は主の栄光と神の輝きを見ても同じようなことですね。でそういうふうに潤い始めたらですね、こういうふうに潤してくださるのは神様だと。神様の力を出すこと、どんな物質的なことも人間もどうせ自分の意志や努力もできなかったと、神様がしてくださったというふうに分かるというんですね。今日もこの世界も昔もそうですね、戦前は国民全部が天皇神としてあざむかれてですね、侵略戦争でみんなが血まなかった、あれもものすごい荒野だったんです。もっとも江戸時代、この時代に飢饉があってもたくさんの人が死んでもほったらかし、障害があっても病気があってもほったらかしなんです。その時をもし今の国民にニュースに出したらどれほど大変かというですね、死骸がいっぱいゴロゴロこういうことある食べ物になって、壮絶な世界です。で今がひどいなって、昔はもうこれもひどいことだ、感染して病気にしてみんなほったらかしですね。そういうようなひどい状態が詳しい記録を目の前に出されない、写真も動画にもないもんだから、今はもう国民にそれ見えるもんだからですね。ジュースやなテレビで今ひどい見えるから、実はずっと昔からそうです。皆さんにとってもなれたいなんかで毛布はもちろんない、布団もない、藁をかぶってる、下だって畳なんか寝れないんです。本当にどんなに寒いところで行っとったかと、そんなことありやけ現実には全然出てこないもんですからね、目の前に。ですから今が大変なように思いますが、そうじゃない、いつの時代でも本当に荒野なんですね。弱い人間を立ち殺さ、戦争に駆り立てられ、戦争が起こるために農民や百姓のものを食料を奪われてですね、それを食料として彼らは戦争をよくやってたわけです。そういうことでいつの時代でも砂漠荒れのそういう状態で、そこにいつの時代でまた一歩では、このように神様を本当に信じた人は確かにこの花を咲かせてきたと、水が湧いてきたという事実なんですね。そういうあらゆる時代の状況の中でこういうことが起こるということに予言したわけだけど、確かにそのようになった。だからこの喜びというものがあるから伝えようと思う人が出てくるわけですね。福音というのは喜びの訪れというんですね、幸福の訪れ。福音、今は訪れ、知らせという意味があるんですね。幸福の知らせと喜びの知らせという意味ですね。そういう意味してこの未来に輝かしい潤った世界があるということを言った後で、今度は具体的にこの3位は人間にですね、民族に対して、だからこそ力を込めて喜びている人も強くなせるんだと、こういう世界は確実に訳されたんだというわけですね。で、恐れて、前途を見たらもうどうしようもないと、もう滅びるばかりだと、死ぬ世界に入るばかりだと思う人はそうじゃないと、恐れるなと、神がすぐに来てるではないかと、救いのために、こういうようなことと同じことなんですが、これもまたイエス・キリストによってですね、闇と混乱のただ中にイエス様が来られたね、イエス様が我々にとっては神と同じですけど、神が本当に来たらですね、悪に報い、私たちの心の中の悪をまず追い出す、これは罪の力を追い出すということで、イエス様は十字架にかかってましてくれ で救われた。で救われた暁にはこのようにアレノがのような状態、そこに水あふれて花が咲くんだと、まあそういうことを言ってるわけですね。でこうした潤いはですね、特にこの砂漠地帯のパレスチナに行った本当にいつも一番の願いだったんですね。荒れ果てた死の世界、灼熱の太陽です。ですからこういった潤いということがもう絶えずこの聖書でも出てきますよね。この詩編のこの第一編でもどんなところどんなふうにそれ書かれてあったかちょっと思い出されたらいいです。詩編の第一編でもですね、詩編の第一編は全詩編のいわばタイトルのようなものですが、詩編の第一編の3節2節3節みたいですね。これが具体的な、ああ幸いだアシュレイという言葉の具体的な内容は2節3節なんです。主の教えを愛し喜び、その教えを昼も夜も心にある御言葉なんですね。教えもこれはトーラーということで立法とも訳される言葉です。要するに神の言葉です。神の言葉がいつも心にある人、その人は潤っていると。流れのほとりに植えられた木です。時が来たら実を結ぶかもしれない、まあ、こういうふうに、潤った流れという形でこの詩編でもですね、全詩編の内容を言えば一言で言うとこういう状態だと、これを神様は約束してるんだと、非常に単純だったんですね。御言葉を愛して御言葉を喜んだ、そしたら潤んだと、まあ、そういうことだったんですね。御言葉が離れるから裁かれていくということだったんです。日本の裁きの荒涼とした荒廃した世界、そこから私たちが生き返るためにですね、ただ御言葉をしっかりと心に留めて死を仰ぎ見たりする、まあ、そういうのメッセージが詩編からでもわかるというわけですね。で、このとは実はこの今までの何度も言った聖書の一番最初が実は書いてある。聖書の一番最初っていうのは創世記の2章ですよね。ここにすでに一番最初この、荒野荒れ地砂漠、そこに水が流れるっていうのは本当のあるべき姿なんだということが2章の5節から書いてある。まあ、それぐらいですね、このイメージですね、乾き切ったところに水が流れるっていうこと。地上にはこの2章の創世記見たらですね、地上には野の木も草も全く生えてない、雨もなかった、乾き切っていた、だけど水が地下から湧き出た。そして実節の木がエデンのそのまま潤いに満たされていたわけです。木が生えていた、あらゆる木が良いものが生えていた、エデンから一つの川が流れた、その潤っていたこのことなんですね。神の祝福を受けた魂、受けた世界は潤いだったんですね。神の命で、そして八つの川になって広がっていた。キリストに完全な潤いを持ってたから、それ4つの川というのは象徴的なんですね。全世界に広がっていくという、だからこれはキリストの予言でもあるんです。キリストは命の水をずっと全世界に広げていくんだと、まあ、そういうふうにこの今日のところのテーマ、聖書全体をずっと貫いていることであるということですね。はい、それでは今日は